平成24年、本日は、5月27日、日曜日、午後の礼拝をしていきたいというふうに思います。本日、エステル記の7章です。読んでいきます。王とハマンはやってきて王妃エステルと酒を酌み交わした。この主演の2日目にもまた王はエステルに尋ねた。あなたは何を願っているのか、王妃エステル。それを授けてやろう。何を望んでいるのか。王国の半分でもそれを叶えてやろうということですね。これはもう一度再度言いますけども、エステル書は聖書ってやっぱり神様の知恵と方法で書かれているものなので、我々人間のような表面的なことだけじゃないんですね。で、神様の知恵ってやっぱり計り知れないものがありますよね。最近世の中で太陽に関して起きたことって有名なことって何だか知ってますか？金環日食がね、見ましたか？私は次の日になって朝起きてそこで今日金環日食だけは何時かと思って9時頃見てみたらもう終わってずっこけじゃないし全然見る気がなかったんですけど、でそれ見てただやはりまあそれはこれちょっと太陽とか地球のこととかちょっと若干興味持ったんですけども、分かったことは太陽日食っていうのはどういうものかっていうと、こっちに太陽があるわけですよね。太陽があるんだけども、でそれを影になるわけですね。地球が影になるのかな？月の影ですか。で月がですよね。月はちょうどこう真ん中に来るわけです。でほとんど同じぐらいですね。ちょっと太陽が大きいぐらいですね。で見かけはどれもみんな同じ大きさになるんですよ。で太陽と月は当然遠いんですけど、神様はそうどぴったりの見かけに地球から見るとね、ほぼ同じ大きさですよね。全然桁違いで隠れようがないですからね。太陽がでかかったら月なんかいくら目の前でも、でも距離が全然違うんだけど、その地球からの見かけはほとんど同じなんですね。これも神様の配慮でできたことです。何を言いたいのかというと、やっぱ我々なんかよりもやっぱり神様はいろんな深い配慮とか、まあ、地球や太陽の大きさ一つでも配慮があるということを言いたいんですね。で聖書も当然神様と同じ神様が書かれましたんで、いろんな配慮があります。で何を言いたいのかというと、エステル記は前も言いましたように、この書一章にあるんじゃなくて、聖書の理解では、列王歴代、まあ、ダビデ王朝の、ね、歴史と、その後バビロン捕囚の後、エズラ・ネヘミヤの宮とか都の回復ですね。これは教会回復、始末の回復です。でそれって例えば何世の教会の中ではフィラデルフィアなんかね、これ教会回復の時ではないかなというふうに思われます。でそれともね、それで終わりで終わるとハッピーエンドなんですけども、やっぱりエステルとか予備記に書いてあることも起きてくると。でエステル記は明らかにハマンがね、ユダヤ民族みんな滅ぼすといえばクリスチャンみんな滅ぼそうとかね、正しいクリスチャン滅ぼそうということですよね。予備記は神田時代の方からというふうに思います。その視点でこの7章を見ていきたいんですけども、でそんな時に一つは、酒を酌み交わしたとかね、酒宴の2日目とか、これもやっぱり意味があるんじゃないかなというふうに思います。ただここでね、ハマンと王様が酔っ払ってるってそれだけのことだと分かんないですけど、やっぱりこれしかも主演が2回続くって、これは前に見ましたように2回の主演っていうのは聖書に出てくることですね。イエス様も例えばブドウ酒のカナの婚姻のブドウ酒の時にもブドウ酒が2回出てきましたよね。初めにブドウ酒と、まあ、宴会の前に出てくるブドウ酒ってね、2回出てきました。だから2回出てくるんです。でこれは一つはやっぱりペンテコステですね。ペンテコステの時にも言いましたように、ブドウ酒のことがありますよね。ペンテコステで家っていう人たちは、あの人たちはね、新しいブドウ酒に酔ってんだっていうことですね。で、また、もう一回世の場に注がれますんで、だからこれは2回目の、主演っていうか、聖霊の啓示の時ではないか。それは、世の場合の聖霊の大啓示の時ではないかと思います。だからこれって、二日目ですから、やっぱりこれって世の終わりのことに関連したことと、だからまあ我々が世の終わりなら、このあたりはまさに関係していることからではないかなというふうに思います。でその時に主演の中で、王は捨てに尋ねたということだから、この聖霊の大啓示はこれから来るんでしょうけども、その中でやっぱりこういうのがガーッと積まれてくるんだろうと思うんですね。要するに、敵の働きをひっくり返すような、 ことだと思います。だからこれからまさに、この人の働きっていうことが出てくると思うんですね。で、エステル自身は、どう見ても腕力の強い人ではもちろんないですよね。そうじゃないです。でも、やっぱり、王の、非常にこの、エコヒーキみたいに、こう、愛情をね、独り占めしているような感じであります。でそういう、で、その、それを願ったことをもう王様の方で聞きたくてしょうがないっていう感じなんですね。で、そういう感じであります。だから、このあたりが、我々がもし、観覧時代にこれが入っていくというときに、クリスチャンは自分で客観的に自分のことを知らなければいけません。女性の場合は、自分の魅力を自分で客観的に知らなきゃいけない。私が目が大きいとかですね、色が白いとかですね、いろんな、要素があると思うんですけども、しなきゃいけない。で、それは、何かというと、やっぱり、少なくともこのエステル記で見た限りでは、エステルっていうのは別に一人の人のことだけではなくて、まあ、観覧時代にあたる、主につくクリスチャンの方だと思うんですけども、やっぱり王がこう、聞きたがってるように、我々は、の祈りを、ある意味で神様は望んで聞きたがってるって、そのぐらいの感じなんだってことで、だからそういう意味では、良い意味でも悪い意味でも、自信を持たなければいけないって、我々でも、祈りの時来ませんか皆さん。この祈り何の役に立つんだこう、何乗ってて本でも読んでた方がいいんじゃないかで、ね、で、本とか新聞とか読み始めて、やめちゃったって人いませんか祈りの予定だったんだけども、あれ何やってんだ私はとか。それはダメですよ。ちゃんと自分の立場をちゃんと見てないんですね。で、これは、エステルは自分の、まあ、立場を自覚して、そしてその通りに王は答えてくれたんだよ、ね。このあたりが強みなんだってことを覚えてください。だから、エステルの強みは腕力ではありません。しかし、王のお気に入りで、この神のお気に入りで、その祈りを切り下さるって、こういうポイントだから、祈りにポイントがあるってことですね。で、まあ、二日目っていうか、まあ、繰り返すんですけど、やっぱり、これから精霊の大啓示の中で、こういった働きはさらに強みだと思うんですけども、で、三節、王妃エステルは答えて言った、もし王様の許しが得られ、王様が許しければ、私の願いを聞き入れて、私に命を与え、望みを聞き入れて、私の民族に命を与えて答えて、王妃エステルっていうところにポイントがあるかなというふうに思います。というのは、新約聖書の中でも、賢い、花嫁と愚かな花嫁っていうんですね。これ正確には賢い乙女と愚かな乙女ですよね。花嫁になってないんですね。そのあたりなんか突っ込まれてたことがあったんですけど、前からエレミさんのそのメッセージが気になってるんですけど、あなたは何かっていうと賢い花嫁、愚かな花嫁って言うけど、正確には違うんですって。愚かな花嫁と賢い乙女なんです。そういえばそれがどうしたって思うんですけど、まあそれせっかくですから、そうですかって聞いておいたんですけど、それは違うかもしれません。で、やっぱり、花嫁はね、結婚、もう、結婚しますよね。で、ここで言って、王妃って、まあ、なんか、王様に迎え入られてますね。でも、乙女ってまだ予備段階ですからね。わからない。試験に受かることがわからないってね。確かにそういう意味で乙女と花嫁は違うと思います。で、で、ここは王妃ですので、要するに、花婿に選ばれた、賢い乙女であり、そして、王妃の位についた、奥さんの位についたって、そういうニュアンスがありますよね。だから、まだ海の元も山のわからない賢い愚かな花嫁かなんかじゃないんですね。だからこれは、賢い花嫁の方ですよね。ちゃんと選ばれたっていうことで、そこにポイントがあるんです。だから、そういう意味では、やっぱりこうエコ引きがありますよね。我々が愚かな花嫁だと、エストルみたいにいかない。祈りいくら持ってっても聞いてくれない。なんか王様意地悪だなって、それって選ばれてないってことで。だから、そういう意味では、どうぞ、王が選ぶ基準ってあると思うんですけども、そういうような、基準に満ちていて、まあ、ね、そういったクリスチャンであるということが非常に大きな前提であります。だから祈り聞かれてね、神様が、またキリストに選ばれるようなね、賢い、乙女花嫁となっていった人に大きなポイントがあります。王妃エステルって書いた、わざとそうなんですよ。これただエステルって書いてある、王妃エステルってことは意味があるんですよ。わざと王妃って書いてあることなんですね。 王に選ばれている人のこの祈りは聞かれるっていうそんな意味なんですね。そして四節、私の民族も、私も私の民族も売られて根絶やしにされ殺害され滅ぼされることになっています。私たちが男女の奴隷として売られるだけなら私は黙っていたでしょう。事実その迫害者は王の損失を少なくことはできないのですっていうことですね。この言葉は、まあ実際にハマンが出した命令通り、もうね、アダルの月の13日のその日にもうユダヤ民族が根絶やしにされるって法令が出ましたからね。でこれはこのエステル記においては実際に神に書かれ実際に馬で送られた類の神とか夕日で書かれたような目で見えることをできる命令書であります。だけどこのような命令に関してエステル記に書いてあるということは何の意味なくエステル記の中で終わっていて我々の意味は今の我々と何の関係もないことはないんです。何でもいいですけどもこれは型であり、また予言であるというふうに思います。それは、終末の日に実現するように、やっぱりサタンは、世の終わりの時に、クリスチャンを根絶やしにするって、特に正しいクリスチャンを根絶やしにするという計画を立ててるんですよ。このことは、正しく理解してください。なぜなら、やっぱり観覧者って結構、ただごとじゃない時じゃない、ないだろう。ただごとじゃない。時だろうというふうに思われます。というのはたびたびこのことが出てくるんですよ。エリアの3年半もね、また方ですし、また主イエスキリストの交渉外の3年半もやっぱりこれ関連者の方なんです。やっぱりこれって根絶やしにされるのはとんでもない時なんであります。だからそういうことに関しては覚えておいてください。そしてそれとともに我々が知らなきゃいけないことはやっぱりここでは根絶やしとかね、殺害され、滅ぼされって書いてあるように、我々クリスチャンっていうのは、この時、まあ、してるは、ああ、これは大変なことになったって、またモルデガイもね、ああ、大変だと、この荒布をね、来て、そして、投げたわけですけども、同じ意味合いで、それは何でかっていうと、ハマンっていう悪いやつがいて、そういうことを画策したんですけども、同じ意味合いで、我々がしなきゃいけないことは、クリスチャン生活の中に我々は順風満帆の敵のいない楽園のような生涯を送るんではない。クリスチャン生活の中には厳然として敵が立ちはだかっていて、そして何だか知らんけどね、ハマンが何だか知らんけどモルデガイをこう目の敵にしたようにして、モルデガイの民族をねみんな殺してしまえと憎んだように、我々もキリストについているがゆえに根絶やしにされるようなサタンの憎しみを買っていて、そして、この何が何でもそうしたいというふうなサタンの厳然とした計画があり、また実行があるということは正しく覚えておいてください。だから繰り返してみますけど、我々は敵のない歩みをしているんじゃなくて敵のいる歩みをしているんであります。で、そういう視点で物事を見ていかないとキリスト教会に落ちてくる事柄というのは理解できないんです。で残念ながら多くのクリスチャンはこのことに関して盲目であります。だから敵がいて、そして油断も隙もないんだって、いろいろこの場合によってはキリスト教会のど真ん中にまでいろんなこの罠を仕掛けてくるっていう視点がないんです。だから理解できないんです。だから我々は10年以上前にそのとブレスリングの CD 出しましたけども、ペンテコステをはじめとしてみんな怒りました。とんでもないことやらね、神の器の美人品を悪く言うってですね。でも幸い神様のある意味で同調する人もね何かおられて、まあその後 CD も売れましたけども、と結局には大いになりましたけども、やっぱりとんでもないやつだって怒るっていうことにはこの視点がないんです。キリスト教会を滅ぼすっていうことを画策する。やからがいるからやっぱりちょっと起きるんだっていうからないんですね。そういう視点があるとないではやられ方は違うんですよ。それを言いたいんですね。だから他の例えばパーパスドリブンチャーチの目的指導型教会の立候令なんかすぐついていっちゃう。で、私のところにもね質問来ましたよ。私ね、エンビアさんいろんなこと書いてるから少し詳しいんでしょうってね。詳しいかどうか知りませんけども、メルマガ確かに出してましたけども、私のところの教会ではもう教会でさっきは最近パーパスドリブンチャーチで一色ですって、 もう教会の全員にもう牧師が力入って一冊ずつもう教科書みたいに置いてあるでみんなで勉強することになってるんですけど、これって正しいでしょうかって言ってたんですけどね。その時は私もよく分からないので、ちょっとインターネットで検索してもパーパーズ・オブ・チャーチあんまりよく分からないけど、でもまああんまりいい感じしませんけどねっていうぐらいしか答えられなかったんですけど、今は全くあの本性をむき出しにしてますよ。もう立候令は、一時期そういうふうに有名になりましたけども、その有名になった後何を言ったかというと、キリスト教もイスラム教も同じようなもんなんだから、これを2つ合わせて1つの宗教ぐらいするとかね、とんでもないこと言ってるんですよ。それはあの油断もつきもないような意味なんであります。だから、繰り返してみますけども、あの、まあ、レムラントの人はそんなことはないかもしれませんけども、明らかにこの御言葉で語っていることは、エステルがきちんと見たことは、敵が根絶やしにしようとしているとして、その計画が進んでいるところです。これは確かに正しいんです。でまた、だけどもしかしそういう視点で技術業界なり敵の攻撃を見ない人たちがいるんです。それははっきり言って盲目なんであります。それは良くないんです。それって何の備えにもならないし、あの聖書的でもないんですね。備えがあるとないとは違います。で、あの皆さんはあの海外にあの行かれることはあると思うんですけど、私も幸いですね、1回か2回ぐらい海外に行くことができました。非常に印象深いのは、あのイスラエル行った時ですね。その時行く前に私も多少以上聞いてたんですよ。海外に行ったら日本人みたいにお人よしばかりじゃないんだって、あの、ね、バックとかね、ウエストポーチとかね、平気で狙ってくる人がいるから気をつけましょうって何回か聞いた記憶があるんですね。でも向こう行ってですね、実態は私の想像を上回っておりました。で、まあですね、で、わしのウエストポーチを狙ってくるんですね。でウエストポーチ、皆さん海外に行った時こうウエストポーチ入れて、そこに何入れます？財布とかパスポート入れますよね。それ狙ってくるんですよ。っていうのは向こうだって知ってますからわざわざこんなことやってるって絶対ここ解明であるもんって。で、人間って盲点があるんですよ。知らなかったんですけどね、日本ではそういう感じの泥棒とかスリってないから、あの日本のスリってね、気づかないように電車の中でちょっとポケとかポーッと取るぐらいですよね。向こうはすごい大胆なんですよ。人間って視点ができるんですよね。で、あのそれ向こう行って実地にやられて初めて分かったんですけどね、あのお土産売ってくるんですよ。で、これよりももっと大きいな、あのなんか向こうのエルサレムのなんか聖地のエルサレムの地図とかね、こう目の前でこう来るんですよ。そうすると目の前でこう持ってくると、この辺視点なんですよね。ここを自分の人ってウエストポーチって見えないんですよ。で、他の人が見るとバカね、エレメがこう取られてると思うんですけど、自分見えないんですよ。そうするとここをバッと開けて、でこうやってどうだどうだ、なんで2ドルだ1ドルだとかって言って、なんかこうなんか押し売りみたいに見てて、いやそれはいらないとかなんか喋ってる間にね、もっと安くするとか言ってる間にこう片手がこうウエストポーチで腕取ってくるんですよ。何回かやられまして何回かっていうの、いや何回かって、全部そのために全財産取られたんじゃなくて、未遂ですよね、未遂やられました。で、気をつけてるんだけど変わってくるんですね。だからあのウエストポーチダメだと思って、ウエストポーチ入れたらまるでこれあるって言ってるようなもんだからやめようと思ったんですけどね、ここのポケット入れたんですけど、やっぱりそれも狙われたんですね。で、どこへとかやなと、でも人間考えたことは2、3しかないですからね、男のね、入れるところって、ここかここぐらいですよ、あとどこに入れますか、ここに入れますか、入れないですかね、まあ、それその時はそうなってたんですけどね、想像を超えました、で、盲点ってあるんだなとかね、本当大胆ですよね、おまわりさんがどこにいるか分かんないですけども、捕まるってこと考えないでしょうね。もう全然そんな感じですね。そういう人何人もいいんですよ。で、その時何を言いたいのかというと、あの特にイスラエル、エルサレムのにおけるスリっていうのは私の想像を超えました。敵のスリね、働きっていうの。同じように何を言いたいかというと、やっぱりクリスチャンは、あの言葉の上ではサタンの働きとか知ってるんですけども、実態として知らない。でまたそれを計算に入れてないんですよ。 だけど本当に滅ぼそうとしてるんです敵は。でまたね滅ぼそうとしてるし、また根絶やしにしようというふうに画策してるんですよ。でこのことは理解しなきゃいけません。またね、奴隷として売られるだけなら、男女の奴隷として売られるだけなら黙っていたでしょうって、これも意味ありますね。だから奴隷って罪を奴隷に落としてやろうとかね、あとは命を奪ってしまうって、命を奪って、だからそういうあらゆる私は来るんですよ。だからそれをレムナントは再演していち早く見て、そしてだからセミナーで語ってるわけですよ。この間のセミナーもしたら、まあ感想を見た人がね、今のキリスト教からあらゆる表をね、王をね、まあ、出されてるとかなんとかね、来られた男性の方はそういうコメント書いてある人が、まあ、まさにそういうことを語ってるわけですね。でそれはやっぱり正しいんですよ、政治的意味ならば。やっぱり窓し敵は何が何でも命を根絶やしにしたいっていうふうに思ってます。でそれのすでにその働きはキリスト教会で働いてますし、そのことは頂点に達するのが簡単じゃないことであります。だから向こう本腰入れてくるんですよ。だからやっぱり今から祈って備えていかないことにはもうねえボロボロになっちゃうというかですね。だからこういうことは真面目に真面目に捉え、また聖書の中で語られていることからなので、必要な備えというのをですね、続けていただきたいと思います。そして5節、アハシェロス王は王妃エステルに尋ねていった。そんなことをあえてしようと企んでいるものは一体誰か、どこにいるのか。エステルは答えた。その迫害する者、その敵はこの悪いハマンです。ハマン王と王妃の前で触れ上がったということですね。で、でここで立場は逆転したんですね。でちょっと前まではハマンっていうのはどの役人よりも大臣よりも上だったわけですね。でも我が家の春みたいだったわけですね。でもって、エステルは、モルデカイからね、ちゃんと行ってこいって言われたんだけども、そのこと言ったってね、もし行って王様がね、釈放差し出さなんかって、で、うちに家に立ったりしたら、どんなもん人も殺されちゃうって言われてるし、どうしようっていう感じですよね。やっぱり、ためらいがあったわけであります。だけども、ためらいがあるけれども、ためらいがあるけれども、その時、それは怖いですよと思うんですけどね、誰だって殺されたくないですからね。だけど、ためらいがあって、やめてしまったらば、この結果って得ることはできないんですよ。で、このハマンとエステルとあっさり逆転ですよね。いっぺんにハマンがね、王様にこう思って、でもって悪いやつになっちゃったりして、まあ、実際悪いやつなんですけども、そのでもあれで、でもって、そのね、で、その、この章の字ではね、火にかけられて、あっけなくひっくり返されちゃったんです。だけど、この逆転ってどっから出たかっていうと、どうしたってやっぱり実際に用いられてるのは、エステルが立ち上がって、そして祈りを告げたってことで、これは言葉を告げたけど、これ祈りの方であります。なぜなら、王に言葉を告げるのがエステルの仕事ですけども、今で言うならば、王である神の前に祈りを告げる、言葉を告げるって、これ祈りのことを言ってるんですよ。祈りは逆転をさせるってことであります。でもう一つは、教えはそうです。でもう一つは、祈って王の前に出るまでは、とても逆転なんか不可能のように思えるってことですよ。そうじゃありませんか。ハマンはね、第一の権力者ですからね、あの人に言って、で、悪口言ったけどね、したらね、王様がね、逆にね、捕まえられちゃったらどうしようとかね、いろいろ不安がありますよね。でも、それを押して、やっぱりちゃんと語ったわけであります。またね、王の前にですね。したら、アステルと逆転したということです。だから、このことは覚えておいてください。で、一つは、このことですね。サタンの力っていうのは強大なように見えるってことであります。で圧倒的なんで、どうせやってもダメだろうっていうね、いくら祈ったってこれダメなんじゃないか、ひっくり返らないんじゃないかという思いです。必ずこれ来るんですよ。でも信仰を持って内にあいに立ち、求めていった時にやっぱり逆転しちゃうっていうことがここでの教えですよ。で、この時はエステルがうまくやってるけど、我々は違うって、それは違うんですよ。我々に対して教えるためにこの書って書かれてるんですからね。 で同じことであります。だから一つ知らなきゃいけないことは、まあ関連自体でも逆転しますけども、往々にしてこのパターンあるんですよ。サタンが抑えていてもう絶対ダメだっていうような時であっても、神様が語った時には祈ってやっぱり押していくんですね、エステみたいに。そうすると場合によってはグッてひっくり返っちゃうことがあるんです。このことは覚えておいてください。でこれはさっき言ったトロントビデオの時もそうですよ。我々がトロントビデオを出した時ももう全然もうトロントペンサコーラってもうすごい勢いだったんですよ。でね、もう素晴らしいリバイバイ来たってもうね、日本中のあらゆるところでそれに関しての本もよく売れたりですね、ピーター・アグラなんてもう一時期もう有名だったんですよ。でもトロントビデオ出しました。そしたら結構でそれ祈りで出したわけですよ。全く祈りだけですよ。なんとかそもそもテープのビデオはね CD で出せるかどうかっていくら出るかどうかも分かんなかったんですよ。でもまあそういうふうに主が語ってるしなんとかいかないかなと思ってたんですけど、じゃあ不思議にそれやってくれる人が出て、それを売り出してみたら結構それが売れてですね、して結構ひっくり返ってきました。やっぱりこのおかしなリバイバルだって言ってる人結構増えてきてました。だからこれもそうなんです。エステルの祈りの方の一つです。やっぱりあまりにも強大だからってそれ引いちゃダメなんです。やっぱり見心あると思ったら押していくんですね。じゃあ場合によってはあっさりひっくり返っちゃうことなんですね。そのパターンであります。だからエレミアの部屋で例えの理解というか始末のことを語るときもそうですよ。誰もそんなことを前もって言った人いませんよ。誰もいませんよ。で私だってびっくりしましたよ。こんなもん書いて大丈夫なのかって自分はそう思ってんだけど、でなんか神様がいろんなね言葉をくれんですよ。でエステル書にエレミア書にそういうのあるんですよ。神が言葉をくれんで私のね、言葉がくるのでその内側に耐え難いことであるとかそういう言葉があるんですけども、本当に耐え難いぐらいいろんな言葉が来るんですよ。でしょうがなくて誰も聞いてくれる人いないからインターネット書いたんですけど、しかしこれって本当なのか分からなかったですね。でもで書いていった時にやっぱりこれってだんだん逆転してきますよ。真理を見る人は結構ね見てくるようになりました。でそんなもんだったって覚えてください。だから我々は、やってることはみんなそうですよ。無理めのことをやってるんですよ。ニュースレターは無理めのことをやってるんですよね。書店、実業書店でも断ってきた時いくつかありますし、教会でも断ってくる人いますし、個人でも断ってくる人いいんですけども、かなと思うんですね。だから逃げてみるとこの詩は受け入れないかと思うんですけども、でも神様が語られてる時はやっぱりエステみたいにね、サタンが牛耳ってるからダメだっていうんじゃなくて、やっぱ押してくるんですね。そうするとあっさり開かれてくる。そういうことの一連の中で今今度出版のことに入ってきたんです。いろんなことに関して我々はそれなりに神様の御業を見てきましたので、出版に関してもやっぱりこれはどう見てもね、この世の出版ってすごい敷居高いですよ。でも伊豆パールさんのことが教えなんか非常に教えられたんですよ。一つは、全く同じことを我々書いてるわけじゃないんですけども、やっぱり例えば牧師が書いたものであっても何であってもまたは無名であってもポイントをつけば結構売れるんだなってことですね。だからでなんか少しポイントが少しセールスポイントがなんかね昨日ぐらいから見えてきたような気がして、なんかもしかしてこれいくかなと思ってるんですけども、それも含めてみんな神様の手にありますよ。だからこの世の出版ってすごいハードル高いように思えるんですけども、でも祈りでそれね、サタンがガーッと牛耳ってて絶対もう入れないと思うんですけど、それってやっぱりそれダメだって言っちゃったらそういう気なんですけど、でもエステル偉いとこはちゃんと出てって大元でもきちんと王に告げるっていうことですね。これは祈りであります。そしたら結構あっさり逆転しちゃったように我々のことも本音で思ってそれだから、出版に関してもそれな期待をしております。でなぜと王は生き取って支援の席を取って宮殿外にそのに出て行った。ハマンは王妃エステルに命を御意をしようとした、残った王が彼に災いを下す決心をしたのが分かったからである。王は宮殿の園から支援の広間に戻ってくるとエステルのいた長椅子の上にハマンが伏していたので、王は言った。私の前でこの家の中で王妃に乱暴しようとするのか。 この言葉は王の口から出るやいなや、ハマンの顔は覆われた。その時、王の前にいた宦官の一人、ハルボナが言った。ちょうど王に良い知らせを告げたモルデカイのために、ハマンが用意した高さ50キュビットの柱がハマンの上に立っています。すると王は命じた。彼をそれにかけよう。ですよね。だから、この時に、まあ、見なきゃいけないことは、まあ、前にも言いましたように、ハマンに関して逆転が起きるということであります。で、ハマンは、モルデカイを、柱にかけようとしてかけたんだけど、柱を用意したんだけど、それにあろうことが自分が引っかかって、かけられてしまったということです。これは柱にかけるって、やっぱりキリストの十字架をね、彷彿させますよね。で、イエス・キリストの場合、実際に、肉体を持ってかけられたのはイエス・キリストなんですけども、でもこれ、神の視点においては、やっぱりこれって逆転が起きたんではないかと思います。前も言いましたように、サタンというね、死の悪魔という死の力を持つ者を滅ぼしってね、その十字架の死によって滅ぼしたって書いてあるように、こうやって逆転になってしまったんではないかなというふうに思います。実際そうですよね。この十字架によって我々も、イエス・キリストの十字架によって我々の罪の贖いも受けますしたし、我々も自分の罪を処分して天の向きに配慮できましたから、そういう意味ではこうやって大勝利なんですね。で、これはまた一つのパターンであるということを覚えてください。何を言っているかというと、見た目敗北のように見えて、またサタンが巧妙に勝利を得たようで、実は神の前に逆転ということがあるということであります。このことを覚えておいてください。だから、我々もね、人間的な視点だけで物事を見てはいけないんです。それは、どう見たって人間的に見ればね、イエス・キリストの十字架ってこういう敗北に見えますよね。創価学会もそう言ってるんですよ。創価学会釈福経典っていうね、本があって、そこにキリスト教の悪口書いてるんですけど、イエス・キリストは十字架にかかって殺されてしまった。それは、敗北の勝利であって、なんかわけわからないこと言ってるんですけども、表面的にはそういう見方はあり得ると思います。だけど、神の前には違います。と同じように、我々もどうぞ同じ視点を持っててくださいね。我々の講師の中でも、人間的に見ると敗北に見えちゃうことって時々あるんですよ。でも、それでもって、ああ、もうダメだって言っちゃうと、それって信仰ないってことになっちゃいますからね。まあ、引きになれで言いますと、レマンだってね、悪口言いとか、セミナークリット減っちゃったと、これって日本に、人間的に考えると敗北ですよね。あ、負けてんじゃないかとかね、まあ、負けかけてんじゃないかとか。思いますけど、でもそうと思ってないですね。それとして、だんだんだんだん出版の方針とかにね入ってきておりますし、それとしてなんか神様なそうとそういうことの導きを見てますから、分かんない、一面的なことでは言えないというふうに思います。だからどちらにしてもポイントは全ての計画っていうのは神様の深い配慮の中にありますので。我々はその時その時従っていかなければなりません。というのは、モーデカイはただ王の門の時にハマンになぜ彼がお辞儀しなかったというと、それはモーデカイが突っ張りでね、偉い人にもお辞儀なんかしないって、俺はどこまでも突っ張ってくるんだ、そういう人間じゃなくて、要するにモーデカイがハマンに拝むって、それ礼拝の意味合いがありますからね。だから偶像礼拝しちゃいけないっていう立法を守ったんですよ。でその結果窮地に陥ったようだけども、でも結局は神の心の中で逆転しました。モルデカイは全てこうなる、全てのことは見えなかったでしょう。またエステルも全ては見えてなかったかもしれないし、でも神様にあっては正しく歩む時には神によって逆転があるんです。だから我々も人間的な視点ではこの問題ってどういうふうに解決するかって分かんないんですけど、でもその時々主の言われたことには従っていくべきであります。我々はね、暗号で悪口が言えるかもしれませんけども、でもまさにその暗号で福島の本ってまさにその暗号は核になってますからね。またね、どういうのを知らない見ながらいろんなって示されますけど、それって暗号がポイントですからね。だからそれ結構、まあ、またロミニーのこともね、毎回言ってましたけど、それって暗号のことで言ってるわけですからね。だからそういう意味で、引かなかったことは正しかったと思うんですけども、そういう意味合いで、その時々、採算が取れることは分からないけど、どっちにしても主に言われたことに従ってくるんです。その結果一時的に損だったり負けちゃってるように見えたりしても、 この人の時のようにひっくり返って逆転を見ていますので、どうぞ自分の損都合で見事に従わないとか従うとかいうことじゃなくて、どの時でも従っている時に主にあって逆転を見えてくるっていう、こういうパターンはぜひ見ていただきたいと思います。で、10節、こうしてハマはモルデカイのために準備しておいた、柱にかけられた、それで王の憤りは収まったということですね。王は怒ったわけですよ。でね、自分の大事な王妃をね、捨てろ、殺そうってとんでもないってですね、いうことですね。で、怒って、その憤りっていうのは、どういうふうに収まったかというと、ハマンが木にかけられて、罰を受けて、それで収まったということです。で、王の怒りということですね。で、王が怒ったときに、まあ、これ非常に単純な話ですけども、王が怒るときに、それって怒りのために、やっぱり罰とか裁きとかを切るっていうのが聖書のパターンであります。このことはよくよく捉えておいてください。それはソドム・ゴモラの時もそうですよね。意味なくその町が滅ぼされたんじゃなくて、ちゃんと聖書を読めば分かりますように、あらゆる罪がね、暴虐が満ちていた。であろうことがね、一冊に来た天使たちまでもね、なんかこのソドム・ゴモラがね、男たちが来てね、なんとかで知りたいんだって、それってなんかね、変な性的な関係のこと言ってますよね。そんなことまで言ってあろうことがですね、最悪ですよね。で待って要は神の怒りの中でソドムが滅びました。でその、怒りのその後がイスラエルの司会ですよ。でそこ行きました。行った時に一緒に行った人に浮かんでる人たちがいましたけど、私もちょっとそれはやりません。やればよかったのかもしれないですけど、ちょっとそれは水着持っていかなかったら分かりませんけど、ちょっとできませんでしたけど、女がやりました。で、ちゃんと残ってるわけで。で、同じように、神の怒りが積み上がったときに、それって、それこそ、パーッと膨らんだお餅がパーンと破裂するようにですね、またはね、みたいに、また風船がパーンと、こうね、大きくなった時に、ね、ちょっと針から見るとパンって破裂してしまうようにですね、亀の憤りが積もった時にやっぱりそうやって爆発して、やっぱり爆発してしまう。でまたそういう爆発を持ってここにね、王の憤りが収まったというように、爆発してそれでもって亀さんの憤りも収まるんだっていう方は覚えてください。膨れ上がったものは必ず爆発します。で何を言いたいのかというと、例えば世の終わりの時に、地球や、ね、太陽が燃え尽きるっていうんですけど、これって神の怒りの火が燃え尽きるんですよ。それ以外何もないですよね。ロトの時にソドム・ゴモラは火で殺されて、神の怒りの火ですよね。同じようにもっと規模大きいですね。地球規模で火が燃えて粉々って燃え尽きてみんな死んでしまうわけですけども、そうやって地球規模でもうこの世に対して神の憤りが大爆発するんですよ。それはまさにそうなんです。で聖書はそのような風に言ってる。神はそのような方であるってことを言っておられるんですよ。で神の怒りってことをたびたびたびたび、それこそノアの時といい、ロトの時といい、またはねイエス様の時はシルアムの塔が壊れるとか、またはエルサレムの、ね、住民がキリストを殺した後、ね、ローマで人を最後の一人まで殺すとか、たびたびたびたび聖書の中に出てくるんですけども、今のクリスチャンはそれを理解しないんです。神の怒りがガーッと積み上がる。それがそういうことを爆発するようにですね、バーッとそのままただ、ね、大きくなるだけで、やっぱり必ず爆発して、それで実行が出てくるんですよ。それを理解しないんです。だからレブラントは突然ね、世の終わりの時に太陽や地球がね燃え尽きるって、要は太陽も地球もみんな燃え尽きてしまう、月も地球も、そうすると本当に痛みたいに思っちゃう。それっておかしいのはレブラントじゃなくて、聖書の理解を全然勘違いしているクリスチャンの方なんですよ。で特に 神の怒りっていうことを理解してないんですよ。神の怒り積み上がってバーンと燃え上がるってことですね。これは聖書のパターンを我々が理解しているなら、要するに創世記のソドムゴムラのところも正しく聖書に書かれていることを聖霊にあって理解していくなら、不思議でも何でもないことなんですよ。というのは神様は突然性格変わりませんからね。創世記に書かれている神様、黙示録に書いている神様、同じ神様ですから、違うことをやるわけないんですよ。同じパターンで、同じ行動パターンなんですよ。で、やっぱり神の怒りが具体的な形で出てくるんです。それが世の終わりの太陽や地球が燃え尽きる日なんですよ。そういうね、全くこれは、聖書的なことが起きるんですよ、世の終わりも。創世記に起きたことと同じパターンで、世の終わりの神様は行動してるんですよ。問題は、今のキリスト教会の常識が狂ってしまって、全然別の視点で見てるんですよ。神に関して理解で。で、愛の壁って言って、そう、愛の壁って一面、確かにそうなんですけど、そればっかり言っちゃうって、ちょっと違うんですね。それでまずいんですね。だから、正しく理解しましょう。少なくとも、レブラント歩みをしている我々は理解しなければいけません。そうでないと警告を与えられないんですけど、自分自身が理解してないことをどうして人に伝えることができるのか、理解できないんですよね。で、我々はそのことをやっぱり聖霊にあって理解していかなきゃいけません。で、一つはやっぱり神の怒り、他の人間の怒りでもね、やっぱりバーンって爆発することになりますけど、神の怒り必ず積み上がったら爆発するんです。今は何かっていうと、もう、ね、火山みたいにバーンとこのね、マグマがバーンとこうね、上昇しているような感じですよね。いつ爆発するかという感じですね。だから我々はそのような時に、一つは繰り返すんですけども、聖書的な視点で神のことを理解するということと、神の怒りは必ずやっぱりそれって引き出てきますので、それやっぱり恐れなければいけない。他のことは怖がらなくても、やっぱり神の怒りは恐れなければいけない。で、間違ってもそんなね、滅ぼされない人と一緒になってしまってはいけないということも、一点であるということですね。正しく理解しておいていただきたいというふうに思います。じゃあ、以上でお願いします。Thank you.